神の国にふさわしいものと題して、榎本牧師です。
おはようございます。お祈りにもありましたけれども、先週は日本の国にとって大変大きな、出来事といいますか、方向が決められたといいますか、そういう決断がなされた。国民の多くの方々がこれに対して、声を出していたけれども、それが強行という形で、安保法案が通っていったということであります。これについての賛成や反対はいろいろあるわけですけれども、私が一番やはりこれは大変だなと思いますのは、その政府が依頼した憲法学者3人がこれは憲法違反ですよと言った。そして多くの憲法学者がこの法律は日本国の憲法に違反していますと、多くの人たちがそれに対して今政権に決めないでほしいという願いにもかかわらず通ったということ、それを憲法がどう言おうが、国民がどう言おうが、決めるときは決める、これが大きな問題だと思います。いくら法律で間違っててもやるときはやるんだと、数がものを言うんだということを、これは本音で陰で語ることではいいけども、それを本気でそう言ったっていうことは、これは私たちは大きな問題とせざるを得ないんじゃないかなというふうに私は思います。国民がそのうちに何ぼ騒いでても通ったらもう終わる、そんなもん霧みたいに消えてしまうんだと言っていることが、やはりこれは大きな問題なんじゃないかなというふうに我々が自覚しなきゃいけない。そういう国にしちゃいけないと思うんですね。やっぱりみんなで話し合って民意を示していく、それが国を守り人々を守っていくということなんだろうと思います。私たちが何を目指すかという時にですね、この周りや足元を見るんではなくて向こうの方を見なきゃいけない。周りのこまごましたことにとらわれていたら目標を見失ってしまう。目標は遠くを見てそれに向かって進んでいかなきゃいけません。自転車なんか乗っててもですね、こうまっすぐならまっすぐなろうとするとフラフラフラフラするけども、遠く見てそしてスーッと進み出したらまっすぐ行きますよね。信仰についても同じことが言えるのではないでしょうか。思い悩むな、これはイエス様のお言葉ですが、思い悩むなと言われるのは、このキリストに従おうとする者に対してイエス様は言われたんです。明日のことを思い煩うなとおっしゃいましたが、それは一般の教訓として言われたんじゃなくて、神の国を求めていこうとするときに思い悩むなと言われているんです。一般の生活の中であれだこれだとくよくよするなということを倫理として言われたんじゃなくて、神の国とその義を求めるということについて、その時に思い悩むということが起こってくる。その時に神の国を、神の声を聞きなさいと言われたんです。私たちは日々何を食べようか、何を飲もうか、あるいは何を着ようかと、明日のことについていろいろ悩むのでありますが、 しかしその重い煩いをこの目を転じてですね、遠く神の御心というものを見る、神の御旨、神に従っていくというふうなところを見るときに、そういう重い煩いというのが小さくなっていく。主イエスの一行が今日のところを見ますと、このイエス様に従って道を進んでいくととあります。道を進んでいくとというのは、エルサレムに向かっていこうとしている。エルサレムはこれは大変大きな困難がある場所であります。それは十字架の待っているところです。そのエルサレムに向かって目指して進んでいくときに、このイエス様に従っていくことについてのですね、三種類の人が今日の聖書には出てまいります。で、第一の人はですね、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますと申し出ました。どこへでも行きます、何でもします、言える人、このような人は大変模範的な人と言えるでしょう。文句言わないで従っていきますというんですから。しかしイエス様はこの人に対してですね、狐には穴があり、空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもないと言われたのです。これは少し突き放したような言い方ですよね。この地上には自分を褒めてくれる、あるいは自分を評価してくれたりする、そういうものはキリストに従おうとする者には無縁であるということを言ってるんです。キリストに従ったゆえに褒めてくれる、キリストに従ったゆえに自分はこんなに豊かになった、そういうんではないんだ。この地上にはそういう安楽する場所はさえない。どこへでも従うという人ですが、その目標は何か。それは自分が褒められ、自分が成功し、自分の人生がみんなから羨ませられるような、そういうものとしてどこへでも従ってまいりますと我々は言う。そのためなら何でもするという。しかしその思いをイエス様は理解して、そういうところじゃないんだよ、私たちの目標はそういう褒められるところじゃないんだよということを戒められたんだと思います。イエス様のところにある時、金持ちの議員がこの同じことを言う。私はあなたに従ってまいります、何をしたらいいでしょうか、永遠の命を得るためにはどんなことでもしますと言います。でイエス様は、それならば聖書に書かれてある律法を守りなさいと言った。いや、そういうことはもう小さいところから全部守ってきてるんです。だから何が必要ですか、何でもしますと言います。そうするとイエス様は、全財産を売り払って貧しい人に与えなさいと言われました。自分がより豊かになるために何でもしようとしているのに、全財産を売り払って貧しい人に施すということは、この地上に望みを持たないということであり、だからこの議員の人は顔を曇らせて去っていったということであります。イエス様はその後に、豊かな人が神の国に入るのは ラクダが針の穴を入るよりもくぐるよりももっと難しいことだとおっしゃった。このように自分で完全になろう、自分が神の国に入っていくんだというその思いには実は大きな落とし穴がある。それは的外れと言わなければならない。第二の人は今度はイエス様の方からですね、私に従ってきなさいと求められます。そうするとこの人はまず父を葬りに行かせてくださいと言いました。何でもしますという人に対してまず父を葬りに行かせてください、まあ本音を吐いたと言えるでしょう。当時のユダヤ社会では親の死に直面したら親を葬ることは子にとって最も敬虔な尊い行為であった。美しい習俗でありました。したがってこの人の申し出は何も不信仰な申し出であったり自己的な思いから発言しているわけではありません。むしろイエス様がその死人は死人を葬ることは死人に任せなさいとおっしゃる、この方が不謹慎であり非常識と言わなければならないでしょう。今日の私たちにとってもですね、葬儀に象徴されるように親の面倒を見る、高齢者の面倒を見るということは見過ごしにできない大問題です。決してどうでもいいことではない。そういうものは死人に任せておきなさいなんて簡単に言えない、若い人たちの大きな課題でもあります。認知症の問題、老人介護の問題、医療の問題、葬儀の問題などは私たちの今直面している課題ではないでしょうか。それを葬りに行かせてくださいと申し出たこの人は本当にイエス様に従いたいけども、このことをまずしなきゃならないんですということをこの告白しているわけであります。これは重要なことです。でイエス様は死人を葬ることは死人に任せなさいという時に、その死人を葬ることはこの本当の意味において生きている人になんかできないんだ、死人を葬ることは死んだ人なんだ、そしてその死んだ人も葬ることができない、すなわちそれはイエス・キリストしか葬ることができないんだ、神様しか本当にこの老人の葬ることはできないんだよということでもあります。すなわちその親の問題、あるいは自分の老後の問題、今直面している自分の地方の問題、これは神様に委ねなさいということなんだ。その問題を投げ寄っておいて親のことなんて神様に任せておいて俺は知らんということじゃないんだよ。そのことを神様に委ねるということであります。まず神の国と神の義を求めなさい、それが親を、あるいは自分の老後を、葬儀を本当に意味あるものにすることだということであります。第三の人はこのイエス様のお言葉に対して、主よあなたに従います、 しかしまず家族にいとも乞いに行かせてくださいと言いました。家族へのいとも乞いということはもうイエス様に従うということについてですね、この家族の問題というのは大きな問題です。子供の教育、家族の生活、近所との付き合い、自分の健康の問題、老後のこと、職場のこと、親戚のこと、すべてこの家族へのいとま乞いということになります。そういうものとの関係をきちっとしておきたい、それを整理してからイエス様にお従いしますと言ったのです。それに対してですね、イエス様はこの隙に手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくないとおっしゃった。で、私ことになりますけれども、私は、まあ、北海道で22年間牧師をしておりましたけれども、その、まあ、8年目にですね、開拓伝道しようということを何回かお話ししましたけれども、私は札幌の篠野というところで開拓伝道を始めました。それは行くとこなかったからなんです。私を招聘してくれるとこなかったからなんです。これ仕方ない、じゃあ札幌の北の方で開拓伝道しようか。この時は非常に、まあ、自分としても心が燃えてたと思うんですね。開拓伝道しよう。でも家がない、土地もない、家もない、お金ももちろんない、信徒も何もいない、応援してくれる母教会もない、そういう状況の中で今度4月から私はどうしたらいいんだろうかと思った。その時にですね、私は3つの方針を立てたんです。3つの方針、それは何かというと、一つは伝道一本でやる、もうむしろ、ね、テントで教会してもいいでも教会をこれから始めるときには伝道一本で私はやります。2番目、そのためにアルバイトはしない。3番目、家族を飢えさせないこれが私の3つの方針だったんです。私の川曲がりながらまという本に書いてますけれども、これはそんなことをできっこないというふうな人もいたし、私は非常に楽観をしていた。でも実際ですね、4月から始まってみると、私は食べるのに窮したかというと窮しませんでした。家族が飢えさせたかというと飢えさせませんでした。家族は私立中学、私立高校に2人で、私立大学と3人行きましたから。私立中学なんて、まあ、北星学園という学校なんですけども、この柿崎瑞江さんもそこ出られたんです。それは普通の人では大変ですよね、私学にも子供をやると。でもそれが可能になった。それは私が走り回ったからじゃないんです。本当に神様がそのように備えてくださったんです。隙に手をかけてから後ろを振り向くのは神の国にふさわしくないとイエス様がおっしゃいましたが、それは家族なんかどうなってもいいよ、死人なんかどうなってもいいよ、ほったらかして神様のことをしてたらいいんだと言われたんじゃないんです。まず神の国とその義を求めなさい、そうすれば他のものは添えて与えられるだろうとおっしゃったんです。 私も小さい頃ですね、農家に育ったもんだから、今の人は好きなんて言ってもわからないんですよね。牛に引かせて田んぼを耕すんです。で、牛はこう行くから、まっすぐ行かないとスッとこう曲がったり、で曲がってるかどうかっていうので、もう小学生ぐらいになったら、あの牛で田んぼを耕すっていうことをしていましたから、あの牛をついつい見ちゃうんですね。まっすぐかなと思ったり、曲がってないかなと思ったり、そうすると牛はそれこうフロフロするんです。その自分をあの指導してるやつは自信ないんだなと思って、好き勝手に動き始めるんです。そうするとくにゃくにゃくにゃくにゃになるんですよ。これでまっすぐしよう思ってこうしたりこんなんしてたら余計にくにゃくにゃしてる。で、小学生の時にあの父親がですね、もっと向こうの方を見て、前のあの山の上を見て牛をそっちに向かせるんだよ、こう言ってくれた。そうすると向こうの方見たらスーッとまっすぐ行くんです。で、私たちが神様の言葉に従おうとするときに、あの人が反対するとか、この人がこう言うとか、こんな状況になってるとか、そのいっぱいあるんです。父親がとか、母親がとか、妻がとか、もう優しい言葉をかけるそういう人たちが実はくにゃくにゃしてしまう原因になるんです。その時に神様に お委ねするんです。その課題は神様がご存知です。神様が成してくださる、神様が子供を育ててくださる、神様が年寄りを面倒見てくれるっていう、神様にお任せするんです。それが従うっていうことなんです。私は神様を信じるっていうことは人を信じることだとも思います。神様を信じるっていうことは、その死んだような人の中に神様の御言葉があって、そしてその人が生き始めることを信じるんです。この状況が非常に困った状況にもかかわらず、そこに神様の意思がある、それを信じるんです。そして私たちはお任せするんです。私たちが神様にお任せするという時に、神様が全てをしてくださるというから、私ら何もしないでもええんか、私らは何もしなくても寝っ転がってても神様はちゃんとしてくれるから心配しなくてもいいよ、そういうことでしょうか。そうではありません。神様がしてくださるということを信じる人は絶対にそういうふうなことを言わないんです。このところに、この困難なところに神様が一緒に立ってくださっているということを知る人は全力を挙げて神様にお従いするんです。そしてお委ねするが故に自分を献身させていくんです。そしてそこに神様の大いなる御業が、栄光が現れるんです。それは私が栄光に預かることではない、私たちが何か人々から褒めそやされることではない、自分たちは巣がなく穴がない、空の鳥はあるいは野の獣以下の存在のように見られるかもしれない、しかし神の御心がしっかりと立っていく、その神様の御心を私たちは知って、それに身を委ねていくことなんだ。それが従うということなんだ。すべて私たちのこの困難な状況を神様が知っていてくださる、その神様にお委ねすることです。それが我々の従うということであります。今日私たちがこの困難な時代の中でですね、家族のことや親のことや将来のこと、悩み事は多いわけですけれども、そういう中にあってこそ お従いする。だから神様にお任せする。神様がなしてくださる。だから私たちはそれに従うんだという、その信仰に生かされていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、厳しい時代です。厳しい私たちです。無能な我々です。本当に愚かな自分です。しかし主よ、お従いします。神様、どうぞあなたの御業をなさってください。あなたの大いなる御業についていくものとさせてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。